皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
放送は12月の30日、2020年を残りも明日1日と残した前日と、
そうです。
早いものでございます。
大変な1日でした。とはいうものの、収録は12月の今日。
23日、珍しく1週間前ですよ。
クリスマスイブイブっちゅうやつですか、
これ、ね。そうですね。で、今日、まあ、放送されてるときは状況もちろん違うんですけれども、今日東京で753人かな。2番目の感染者数を、出したんだそうです。一体この放送をしている時の30日は、どうなってるんでしょうね。番組としては、まあ、一応収録だということをこんなに意識せずにこれまでいろいろやってたんですけど、748人か、感染者数出ましたけども、これを毎回収録でやってます。
はい。
だから私たち、未来へ向けて喋ってるというか、放送は未来なんですね。何をとぼけたことと、この大変な時に何を言っていて、その数字に寄り添わないのだというふうに思われることを、もう本当に番組の途中から意識せざるを得ない。もう毎回今、こんな話今日しますけど、収録してるの前ですよ、というふうに、前置きしておく必要性がもう絶対にあるというふうに、なんかね、心にくさび打ち込まれたような、年でした。アメリカでは、太平洋戦争で亡くなった方よりも、たくさんの方がもう亡くなられてるっていうところやから、戦争のまがいごとのことを戦火と言いますけど、はい、まさに、疫化の真っ最中というふうに、感染拡大が広がって、でも、おとなしくなるわけがない時期だろうなと思ってはいたんですが、全くその今のところ感染拡大が減少傾向に向かうこともなく、本日の放送を迎えています。これだけのこと言って、何が言いたいかというと、放送の最後にも、きっと言うとは思うんですけれども、はい、来年本当に良い年になってほしいなと、で去年のちょうど今頃の収録、このタイミングの収録で、ですかね、来年どんな年になりますかみたいな話か、はい、なんかを触れた時に、いや来年は大変な年になると思います、皆さん備えてくださいねみたいなようなことを言うたんじゃないかなと、思うんですよ。言ったよね、
言いましたね。
まさかここまでとは思わなかったんですけれども、皆さんお気をつけください。2021年は多分さらなる大変な年になります。もうこの弾みがついたからにはっていうところもなきにしもあらずですけれども、感染拡大だけでは終わらない世界が待ってると思います。今年は始まりに過ぎない。
そうですね。
今年起こったことがどうなるのかというので、我々が生きてるこの世のこと、私たちの話題はこの世ならざるもののことですけど、この世のことがちょっともっと大変になるので、心を引き締めて頑張って一緒に乗り切っていただければと、思います。なんかね、他のスタジオの収録見てたら、はい、こう年末 ものことだからでしょうね、なんかとっても明るく楽しく撮って、こんな放送の収録の時ぐらいはなんか楽しくやろうぜ的に収録されてるのを、スタジオ覗きながら見てたんですけど、うちらは番組の性質上怖いものに寄り添う、
そうですね、
番組でしょ、で本当に怖い話というのは楽しい世の中にこそ花咲くものなんですよ。で番組の内容よりも現状現実の方が怖いやないかっていう時にどう寄り添っていいのかというのを見失う番組だったりするんですよ。だから少しでも現状の方を先に話しておいて、分かっていてなおかつその人がバカバカしいと言って笑いそうなありえない話のをテーマに話したり、読者投稿に寄り添って、こんな時にもこんな話題はいらないのは重々承知です。不必要なのは重々承知なんですけど、日常生活ではなくて、何らかの心の楽しみと糧にはいるんですっていう形の、小さな拠り所に寄り添いたいというふうに、思うところです。今年2020年の最後の年、ほんまやったら、どうやったオリンピックみたいなようなことを、看板番組的には、階段なんですけど、それでも、今年はオリンピックで締めれたねっていうふうになる。はずでしたっていうのが、もう全然そんなんじゃなかった。不思議な不思議な。出だしと終わりが全然違う、一年となりましたね。一年のうち、一番最後の年末のこのタイミングの放送の時ぐらい、こんな話、ちょっと、耳に、聞き留めていただければありがたいなと思います。皆さんきっと辛いと思うんですよ。
そうですね。
終わりに向かうに従って、あんまりいいことなかったような気がする、暗い世情やなと思うふうに感じられてると思いますけども、今年に至っては、日本のみならず全世界がそうです。人類が直面していると言っても多分過言ではないです。そんな時の放送なので、ナーバスなことを懸命に目の前に原稿も何もないのに読んでるわけではないですから、ナーバスになりながら喋ってるなというのを笑って語れる何年後かの未来があるといいですね。
そうですね。
そのためにもね、日々気をつけましょう。我々も引き続き。
いや、本当ですよ。
医療関係の皆様のね、尽力を無駄にしないためにも、
本当です。
普段から。ええこと言うね。
本当思います。
本当ですね。この放送をオンエアされてる頃、医療関係の皆さんがどうなってるか、医療機関がどうなってるのか、さっぱりわからないですけれども、わからないなりに、感染者が増えてる以上は、危機的な状況は、回避どころか、ますますひどくなってることはもうほぼ明らかですから、いろんな、持続化給付金もあるんですけれども、医療関係の方、医療関係機関にもうちょっと国は手厚くしていただけないですかっていうふうに、こんなに頑張っていても病院は赤字になっているので、労働が大変なのに、でどうかするとボーナスがないどころか減給もあり得るというようなニュースが時々目にしたりします。こんなこと、命を助けていただいている皆さんがのこの現状を鑑みて、そんな状況であってほしい国で、そういう国であってほしくないなと思うところですけどもね。頑張って助けてくださる皆さんに手厚く何か補助をしていただければと思うところです。番組の趣旨が違うの分かってますよ。はい。最後の年なんで、
そうですよ。
今年最後ですからね。
感染症抜きにして、今年一年、階段的には、番組的でもいいんですけれども、ちょっとぐらいはどうであったかというふうに振り返りたいと思うんです。
は
い、
振り返りしましょうか。
でですね、メインパーソナリティの私としてはですね、ちょうど今からほぼ一年前、この番組の、しかも多分ここに、このスタジオに、703スタジオに、横澤ジョージさんをお招きして、横澤プロの社長さんをお招きして、わからない人にとってはわからない人ですけれども、エクソシストの原作者、 ピーター・ブラッディさんからに、許可を得るために渡米して、うん、エクソシストの舞台化上演権を取ったという、つわものの、芸能事務所の社長さん。
そうですね。まあ、演出家であり、
演出家であり、脚本家である。まあ、脚本家としての方が知られてるんだな。
そうですね。
はい、徳島では特に。うん、で、その方ゲストを招きしたのがきっかけで、今年の2月に新耳の舞台にお呼びしてから、うん、ずっと仲良く関係させていただいているんですけれども、何が何でも、この人の、そのね、お化けの出る、この世ならざる者の出る、うん、その、横澤プロの稽古場から、生配信をしたいというのを、うん、願い出てて、ところが世の中、感染爆発だったので、うん、タイミングを測って、8月と9月に、行ってきたですよ。まあ、これがもう、今年、怪談話ではなくて、うん、体験をしましたという点で、僕の怪談人生の中でも、大きなエポックの年でした。うん、もう生配信の最中に、巨大なその姿見の壁に埋め込んである鏡の、と壁との境界線のパッキンから水がビュービュー吹き出るわ。うん、お線香の匂いはするわ。香の匂いはするわ。チリンチリンチリンチリンチリンっていう鈴の音みたいなのがこう天井を動き回る音、音が移動するんですよ、音源が。天井からというよりは我々の空間なんですけど、天井近くからといえばいいですか、うん、その鈴の音をこうみんなしてこう見えないのに目線をこう音源を探して追っかけていく、うん、みんな同じとこ見てるんですよ、
まあ、みんなが聞いてるのがすごいですね。
みんなが聞いている、
一人だけじゃないですから、
うんうん、そういうことが、まあ、あるかと思うと、うん、ここでも放送しましたけども、はい、怖いというふうに聞こえる人もいるんですけど、うんうん、もういいという聞こえる人もいるんですけども、という、女の声のような。
我々はね、うん、もういいって聞こえたって言ってましたね、あの時確かね、
うんうん。突然空間から聞こえるというものがあってですね。うん、で、とうとう、11月の放送では、マネージャーさんが、撮ってお見せしましたけれども、
はい、
ストレッチの稽古中に、後ろの壁から手首がぐわーっと人間の手が出てきて、もう空間をうに、空間というか壁から手がうにうにしてるという、34秒の生映像が撮れました。で、実はこれ放送しているのは、30日なんですけど、25日に、クリスマスの夜に、横澤ジョージさんを招いて、ニコ生で今年1年の回を振り返るのを僕やってるんですよ。その時用に合わせて、実は、定点カメラで、人がいるときやいないとき撮ってもらって、定点カメラの中に、いわゆる狙わずに、全方向性から入るような形で何が撮れるのかっていうのを試していただいてる予定なんですよ。その結果が分かるはずなのでということも踏まえて、今年1年は、生で、すごいものと。で、僕はその9月の、生配信のときに、間違いなく天井のてっぺんから、指先から徐々に出てきて手首まで出た、真っ白い手を見ました、あの動画と、さっきお見せした動画と全く同じ、細いたわやかな女性の手のように見える、手首を見ました。
あの白い手ですね、う
ん、で先ほど見せていただいた動画のあれいつ撮られたものなんですか。
これはね、前回の11月のニッコ生の配信の、配信する前の5時間前に撮られました。うちに来る前にちょっと稽古場によってで、みんなの稽古風景を見てる最中にふと壁を見たら手出てるんですって。で、動画を起動してザーッと撮った。
肉眼で見えたから動画を撮ったんですか。
その通りです。
すごいですね。
肉眼で見えたというカメラだったでしょ。
はい。
中心に捉えて、肉眼で見えたそうです。僕だって肉眼で見たもん。
さっきの動画の話は今ここで初めてしますからね、この放送では。はい、
そうです。放送では初めて、
ね。ダンスのね、レッスンに合わせて手も動いてましたね、右へ左へとこう。
探し物をするからに動いてるんですよ。
本当、アダムスファミリーの手だけど、あれみたいな。
白い手が。
イメージとそんな感じとし
ては。いや、全くその通り。だから、ね、そのね、幽霊がおるとかおらへんとか、見えたの見えてないの、勘違いのどうのこうの、いろいろあるかもわかりませんけど、映像に撮れて、目視確認ができて、同時ケーブルでその場にいた人間がみんな手首を見るということを、今年、意図的に狙って、意図的に見て、意図的にその配信して、録画も撮ったということが、できたということを踏まえて、僕にとってはね、怪談ではこれなくて、 まあまあ通俗的に言われると心霊映像や恐怖映像なんて言われるジャンルになりますけれども、はい、この世のものではないけれども意思を感じるものでこれまでは目に見えないもの、うん、見えざるものであったものの見えるものがあるということを、うん、確認しました。でこれまでも僕も見たことあるんですけど、僕しか見てないので、僕の考えから言うと要するにその一個人の言う目撃談で突っ張り通すものというのは、うん、あまり好ましいものとして、うん、採用はしてないんですよ、
はい、
長く目視確認ができていることで勘違いの、うん、山切れなくすこと、
うん、
で物理的現象を伴う、もしくは他第三者自分以外の人間も同じものを見ているという3つの条件のどれかを満たすか、どれも満たしてくれてないと本的には採用しないということを新耳の時からもやってるんですけれども、うん、がゆえに自分一人で見たものってどうなのと思ってたから、人と一緒に見たものって数が少ないんですよ、うん、こんだけ長くやっていても、うんうん、とはいえ通り過ぎたもんだから人に話してもやがては風化されていきます、
うん、
そんな中配信されたり映像かなんかが撮れて、うん、しかも多人数で共通目撃体験をすると、これはなんかおるなやっぱりっていうふうに思えるところですね、
うん、
だから怪談とは別に衝撃的でした。なんか
衝撃ですよね。
我々もね、
うん、初めて見ますもん。
あれだけ見て聞いて、あれだけはっきり映ってたとか、一瞬でまた消えましたもんね。
うん
で
う
ん、
壁に消えてなくなっていくんですよ。引っ込んで。
シュルシュル。
そう、毎回同じ場所から出てくるんですよね。同じものが。
見た限り、真ん中から正面の入り口のドアに向かって一直線上ですかね。うん。まあ実は収録の後も。劇団員の子が怖い思いをしたっていうのはちらっと伺ってるんですけれども、
はい、
直接聞いたわけではなくて、マネージャーさんが聞き取り調査やって、名前まで全部分かってたりするので、
はい、
かなり精度が高いなと思うんですけど、
はい、
その子は気絶しましたね、男の子。
恐怖のあまりですか。
怖すぎて
多分、こう今掃除をしていて稽古場を、
はい、
掃除をやってるからということ以上に今この時期ですから、
うん、
窓を開けたりするわけです。空気の入れ替えに、定期的にもう寒かろうが何であろうが空気の入れ替えはしなければ、まあ、ならないというので、うん、これが夕方近いとはいえ昼間です、うん、まだ日も高い、うん、いい時間、
うん、
ガラガラガラガラス窓なんですけどね、ガラガラガラッと開けたら真っ暗なんですって。真っ暗というか真っ黒なんですって。
真っ黒。
真っ暗と真っ黒。
夜の暗さとかではないっていうことですね。
そうそう。だって夜の暗さだったら街明かりが見えるもん。
ですよね。
うん。街灯見えるもん。
闇って感じですね。
うん。だから、で、稽古場の窓っていうのは、どこもそうですけれども、外光が入らないように、黒い紙というか、黒いシートが貼ってあって、真っ黒に塗ってあったりするんです。窓の3まで。ともかく光を嫌うので、芝居の邪魔ですから。
はい、
うん。なのに、それをガラッと開けても真っ暗だったので、あれ夜だっけと一瞬思ったんですって。普通に、ナチュラルに。ガラガラガラ、真っ暗。あれ夜だっけと思った。その黒い中に、男の目が見えて、バッと、大きな男の目が見えて、バッと目と目が、あった。男のね、闇の中にそれより暗い男の顔の輪郭があって、うん、その中の目の部分だけが見えて、自分の方をじっ、パッと見た。
いやもう。
で、気がついた時には、おい大丈夫かって起こされて、あれってどうしたの、どうしたも何も。窓を開けたら、こう、口をポカッと開けたかと思うと、バラッとそのまま倒れたんですよ。みんなの見てるところで、掃除してる最中に。で、みんなは窓を開けたのを見て、ふわーっとしたまま倒れたから何があったかわからなかったみたいなので、周りの人間には窓の向こうが暗かったとは認識が多分できてなかった。
その人だけが。
うん。ただ、マンションというか、鉄筋コンクリートのビルの4階ですから、うん、4階のいつも見慣れている窓の向こうが真っ暗で見えてない中に男の顔が見えたってよほどショックやったんだと思います、
うん、
気を失った、うん、そう意識がなかったので気を失ったが正しいでしょうね。腰が砕けるように床に倒れ込んだらしいですから、
うん、
じゃあなかなかやるなこの、あの稽古場っていう。
すごいですよね。
あの少なくても僕のこれまでの聞き取り調査から言うて、うん、何かそこの、あそこのというかそのいろんなあの家や物件ですね、うん、そこで人が亡くなられたからといって何か起こるということってまあないんですよ、うん、実は。でそんな話がないからといって何も起こらないかというとこれも違うんですよ。よく因果関係がどうなってるかわからないというふうなものの言い方もしてたんですけども、因果関係がわからないどころが因果関係があるのかないのかとも言えても、うん、因果なんか何もないやんかっていうふうに、うん、ある意味で因果がどうしてもあるっていうんならこの狭い国土で人の死んでない場所なんてどっこもないわけですから、
う
ん、
そりゃそうですよね、
そりゃそうですよね、うん、どっこもないわけです、うん、でその土地的にどうなのとよく言われがちな川だとか池だとか湿地帯を埋めて建てられた、うん、あの場所がうたらかあたらという話だってかつてはありましたけど、うん、それは土地が余ってる時の土地がなくなったあのまだあの建てる場所がいっぱいあった時の話から、うん、あの埋め立てへんことにはあの土地ができんかった時代の中間的な話であって、うん、昔からここは地面やったと思われてるところでみんな住んでるわけですけど、うん、あのそれぐらいその埋め立てて作った場所多いんですけど、あのそれが原因で起こってるというんだったらもっと起こってなかったらいかんわけで、
うん、そうですね、
うん、だからあんま関係ないっちゃ関係ないし、はいはい、関係があるとしか思えない話もあるっちゃあるんですけど、うん、逆な言い方をするとそこにあるんやったら、うん、すいませんうちの前うちはの建てたとこ前池やったんやっていうふうに結びつけて考えておられるというのをわからんでもないです、うん、で水で濡れた女が出てくるっていうのもわからんでもないです、うんはいうん、でもあなたの家ほどの小さい敷地の小さ大きさぐらいのちっちゃな池だったんですかっていうとそうじゃないわけですよ、
う
ん、
そうですね、
大きな面積の池が埋め立てられてるわけですから周りの家もそうなんですかっていうと、うん、まあ多分そうじゃない可能性の方が高そうな気がする、うん、あのご近所の情報を包括的に見ると、うん、だとかあの住んだ時からじゃなくてもうここに住んで何年も経って出会ったんですけれどもって言ったらその間中何もなかったのは何でなんやとも、うん、まあ言えますよね、うん、で極論なことを言うと海をね、うん、あの埋め立てて作った土地っていうのは、うん、いわゆる階段の世界から言ったら完全にデジタルな土地です。
うん、
いや住んでへんでしょ人は。
そうですね。
一応、うん、一応だってそこに人は住んでへんわけやし。
海ですからね。うん、それはやっぱり、ね。
うん、で流れ着くことはあったってまあそんなにいっぱい流れ着いてもいないし、うん、流れ着いてたからどうやねんって話もあったりするわけですから、うん、階段の登場が一番ないデジタルな土地って何かって言ったらそれは海の埋め立て地でしょう。
ポートアイランドとかロックアイランドなんて。
そうそう
そうですよね。そうか、うん、神戸で言うたら。
神戸で言うたらそういうこと。
には階段起こらないってことになりますよね。
理屈よね、うん、起こらないんだっていうふうなお膳立ての定勢で話すと、うん、なるほどというのはこと今僕それらしく言うてますけど、うん、ないんかったらあるんですよやっぱり、うん、まるっきり全部土地から全部さら人間が人工的に作った土地の何階マンションの何階かであるのかってあったりするんです、うん、ということを総合的に見ると因果はあるのかもわからないけど何が因果なのかっていうのは少なくても、うん、これまで考えられているものと簡単にみんなが結びつけてただけで、うん、あの階段に意図的ではないかもわかりませんけど仕立て上げて上げ続けたっていうものが、うん、もろくも崩れているんだというきっかけを新耳袋が作ったと僕は思ってるんですけど、うん、因果結びつきませんでしたから、うん、そんなこと分かるもんかいと思って聞いてたりするわけですよ。そうですね。うん、違うと思いますよと言いながら、話取材をした後、そういうつまんないものと因果結ぶことないですかって違いますと言ってブチブチ切ってきたわけ、ですけれどもね、それがよりなんかこう、堅固になってきたかなと。うんうん、あるっちゃあるだけなんですよ、うん、でこれが原因というふうに定義づけられるものっていうのってよくわからないって、
まあ、それトンネルとかでもそうですもんね、山の中なんか誰ももともと住んでないとこくり抜いて、ね、そこで怪異が起きるって、うん、あんま関係ないですよね、
う
ん、場所とそうい
う、そうですね、だからこれまでは作業員 の、うん、服を着た人の目撃例ばかりが多かったんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり結びつけるために、
うん、一応、うん、一応ね、山などというイメージ、アニミズムでいうところの、山そのものをご神体として考えるならば、そんなところの土手っ腹に風穴を開けるとはいかがなもんなんかい、みたいな、ようなものの、で何かがあるなどというんだったら、 なら工事計画やってた人に怒ってくれよっていうふうに
確かに高速道路作ったりね、なんぼでも山切り入れできますよ。
そういうところになってきちゃうわけですもんね、
うん、
ですね、
うん、でそういう因果で語られるもってあったりするんですよ、うん、あの日本海側のとあるあの大きな都市の、うん、市長さんがね、
はい、
あの突然されたことがあったんですよ、うん、あのこんな話やからこそめちゃめちゃ伏せてるわけですけど、あのそれそもそもがあの古墳が結構ある土地なんですけども、あのどう言えばいいんでしょうね、団地群といえばいいですかね、あのまとまった土地というのはそそないので、あの小高い何山丘みたいな、あのあそこのある古墳全部、まあ、古い墓やんかっていうのを全部潰して、まあ、団地的なものをガッと作ったらいいじゃないかっていうふうに、あの提案して、可決されたんですよ、市議会で。可決されて即その後死にましたから、これに携わった人間が確かね、あの同じように、時を同じくして、同じ日じゃないですけど、うん、そのタイミングの年にあと2、3人亡くなられたんじゃなかったかな、ともかく市長が突然死したっていうことがあったりしたので、地元の人間がバチが当たった、たたられたのだっていうふうに、言われたということもあったりするんですよ、うん、誠に元気な人、突然死なんです本当に。
現代版ツタンカーメンみたいな、
ね、そうですね、
ああ、前こと言いますね、もちろんツタンカーメンの呪いの話はデタラメなんですけどね、
もちろんそれはねそうなんですけど、
うん、うん、でもそれを思わせるようなことがあったりするし、うん、そんな話を信じられてるからこんな話もそうだろうなどというふうに説得性を帯びてたというあの時代がかつてあったわけですよね。ある意味で言うと、昔風の階段が階段やって言ってた人にとっては、やりにくくて。
あ、そうですね。
いや、こういう、なんか追っかけてったら、うん、ほとんどのものが刃こぼれしてなくなったけれども、うん、いくつかしか残らんかったっていうものだけを書いてきた人間にとってみたら、うん、そうそう、こうでなくっちゃっていうふうに、思えるような、ことになってきた世の中になったりしますね。うんうん、だから今回の横澤さんのところで、まあ、マネージャーさんが撮ってくれたり僕らがニコ生で撮った映像があったればこそこんなことが言えると思うんですけどね、うん、かつてから、
はい、
車の前にこんなのが現れたという階段多かったです、うんうん、
はい、
あるいは車の後ろにこんなのが乗ってて消えたっていう話も多いです、うんうん、もしくは手を挙げて見惚れな女性が手を挙げるので、うん、こんな時間にここでお客さんが拾えるとは、うん、とこうね、うん、タクシーの運転手さんが乗せて、
で
こうお客さん、ね、どちらまでって、うん、青山墓地までお願いします、うん、こんな時間に青山墓地とは珍しいお客さんやな、うん、みたいなようなことがあって、うん、ついてる途中にお客さんこんな時間なんの、何の用事ですかみたいに振り返ったらおらへんかった、うん、などというような、もはや古典とも呼べるようなタクシー出てるけど、うん、階段があったりしますよね、
はい、
少なくとも車で出会った、車の中に現れた、車の窓の外に現れたという怪異というのは、まあ、前期にとまがないぐらいあるわけですよ、うん、これが、まあ、ここ近年になって前から車内までドライブレコーダーがついた、うん、ドライブレコーダーがついた途端に要するにそんなことがあった後、ドライブレコーダーの SD カードチップを引き抜いてみたら、うん、映ってたなんていうような話聞くかって聞かないんです、これが。うん、いちいちドライブレコーダーをチェックしないのは、それはその通りなんです、うん。何にもないのにチェックするわけないやんかっていうふうに思ってますから、全部をチェックしてないから分かってないんだではなくて、それまでは体験が先で、みんなに話すのが後でしょ、うん、だからそのドライブレコーダーのチェックだって同じです、
はい、
体験が先だからこそチェックをするわけなんですけど、うん、ずっと録画されてるという裏が取れるものが稼働してる時にはこの金消えてなくなるのっておかしくないですか、
うん、おかしいですよね、
は
い、
確かに
本当はもっと取れてなかったら、
うん、それはダメです
わ、うん、だってね、うん、携帯に動画機能がついてから、うん、動画の空飛ぶ円盤 の映像がいっぱい撮れるようになったんですから、うん、まあまあまあ人工加工で作られたものもあるのは承知の上で、うん、わけのわからない光が飛んでるというのを携帯で撮りましたっていう話って増えたじゃないですか、
う
ん、
そうですね、う
ん、だから何かが空を飛んでいるっていうのはどうやらありらしい、
うん、
うん、だっておかしいと思いません、お化けより UFO の映像の方が多いんですよ、
おかしいですよね、
しかも高画質でね、
うん、高画質で昔はそうじゃなかったです、逆 ですよね、うん、で昔は空飛ぶ円満のものほど写真しかなかったんですよ、
うん、あそうですね、動画少なかったですね、
うん、そりゃフィルムですからね、うんうん、あのそう簡単に撮れる環境と人と材料が、あるとは限らなかったですけども、うん、今みんな写真と動画があのすぐに撮れるという状況下になったら、うん、つまり目視確認ができる空飛ぶ円盤と、うん、目視確認が曖昧という、お化け系の話というのを、うん、カメラを媒体にすると左右にきっちり分かれるようになりつつあるので、うん、ドライブレコーダーが搭載されると階段が減る、この手のジャンルの階段が減るというのはちょ魔尺に合うわけですよね、うん、こんな映像がドライブレコーダーで撮れたというこの世ならざるもののドライブレコーダーバージョンがいっぱい増えてるはずなんです。
そうですね、もっともっと撮れてないとおかしいですよね。
その通りなんですよ、うん、そしたら映像が出てけえへん代わりに、うん、話も消えてったん
です。そうですね、アホほどあったのにそういう話が昔は、はい、
うん、こういうことが言えるのも、うん、取材のネットワークを持ってるから、うん、要するにその減ったとかなくなってきたという話が、まあ、言えるんですよ、うん、昔少なくても年に1回や2回は聞いたもんですぜ、うんうん、それがもう全くなくなった、信頼度の高い話が年に1回か2回ですよ、うんうん、あやふやなものだともっと聞いてたりはするんですけど、うんうん、しかしあやふやなものも含めてなくなった、うん、まあつまりそんなことがあったんで、お前の車にはドライブレコーダーがついてる、いやついてるよ、だ見たらええやんかみたいな話にされたら、うんうん、なんで戸惑うのみたいなことが、うん、はい、根底にあるからこそなくなってった、いわゆるその、こういう階段の大半は実は作られたヨタ話が、うん、あっちこっちに飛び火して、うん、おひれはひれがついて、その土地に馴染みやすいような話になってっていうことになった、うん、元はそんなになかったものやったっていうのを、話の定番としてくれたおかげで、鉄板化して広がったので、さもたくさんあるかのように振る舞われてきたけれども、まあ実はそんななかったんちゃうんかっていうのが、うん、ある意味ドライブレコーダーが証明してくれてるのと違うかなと思ったりするんです。そのドライブレコーダーがの映像の数が少ないということが一つの証明材料に近しいものを感じるというやつですね。まことに階段が行きにくくなったとは言えるんですけど、ね、入れ替わるように横澤さんのところで、うん、目視確認できたものを動画を起動して、ちゃんと壁からその生えてきて、やがては吸い込まれるように引っ込むように消えていくという、女の手が取れたりするんですから、うん、
それがすごいですよね。
本物はやっぱあるんじゃあるんだ、
う
ん。
狙って取れるところがすごいですよね。
うん。これまで壁から出てきたり、天井から出てきた手って話、僕も本に書きましたけど、うん、あるんだ、やっぱり。
しかもその90年代からずっと続けてるじゃないですか、横澤さんのところは。
まあそう
ね、ビデオの時代から同じものが同じ場所で、もう30年間ずっと。
うん。しかも僕と横澤さんが2人揃うとひどいんですよ。今まで20年間稽古場使っていて、僕と横澤さんが揃った時に鏡から水吹き出しましたからね。こんなことなんて未だにないので、横澤さん的には僕のせいなんですけど、木原さんすごいですっていうとこです。いやいやいや、あなたの方がすごいですっていうふうに。じゃあ、痛み分けで2人が揃うとすごいことにしときます的なところで今決着してるところですけども、物理的現象伴っているので、これはすごかったな。生涯忘れられない体験。
そうですね。今年はすごいことが起こりましたね。そういう意味で。
そうですね。
まあ、もう本当に
番組的にも。
聞いてるだけで
も、ね、そうそう、
映像音声で。
そうそう、本間もんが。外に出られへんかった、分だけといえば、いいですかね、うん。で、今年ほど人に会って取材ができひん年もなかったです。
うん、そうですね。
うん、本当にもう、僕、ありがたいことに今年の5月の31日で還暦迎えましたけど、うん、階段の意識として自分で集めようと思って決めたのが10歳ですから、うん、収集歴50年目のこの年、うん、
すごいです
よね。こんなに取材ができひんかった年ってもう初めてかな、うん、ジブリでアニメ作ってた時だってもうちょっと人から聞いて待ってましたから、うん、
でもそれを上回る成果がね、あったところがすごいじゃないですか、今年は。
入れ替わるからに。
ね、横澤さんの方
が。インドア階段がね、っていうところですね。
あ、インドア階段っていうね。
うん。君が作ったんですけど。
物理的なものを抑えれたのが良かったですわ、
うんね。うん。だから、しばらく体験談も昔話が来るようなことしか起こらないんじゃないかと思うんですよ。うん、つまり、その、COVID-19 が感染拡大する前の体験談。うん、で、その後のものは、多分皆さん外出控えておられるから、うん、外で体験した階段減ると思うん
です。インドア階段ですね、まさに。
まさにね、うん、ステイホーム中の、
うん。そうそう。で、逆に言うと、生実家家による時間が増えたおかげで、うん、家の中にもともとあってんけれども、 出かけてたから見てなかったっていうものと出会うという確率が高くなってる可能性があるので、
何か気づいたことがあるかも。
インドア階段が増えてくるはずなんじゃないかなというのがこれから先の階段の読みです。
そうですね。
家にいたらね、寝てたらね、みたいな系列で、我が家の中で出会うっていう系列のものが増える傾向にあるだろうなとは、思います。目撃の場所におってこその体験なんですからね。
そうですね。
うん、だからこれからの投稿は2つに分かれる、うん、コロナの前の体験談か、お家で体験してたか、うん、いわゆる旅行というかレジャーで出会ったとか、うん、友達とどっか行った時にとか、なんちゃら試しを行った時にっていうのは激減するという、うん、新しい階段のタームが始まるはずですけどね、理屈上は。
そうですね。
そうなると、そう考えると、来年からも本当、お便りが楽しみです
ね、
う
ん。楽しみですね。皆さんよく観察しておいてほしいですね、家の中を。
そうですね。本当ですね、
うん。細かいところまでよく見といてほしい。
うち、ん、に来るのって、おおむね、あれですけどね、昔話的な、うん、昔話というか、もう我慢できなくて書きましたけど、ね、私昔こういうことがあったんですっていう系列の体験談が多いです。
うんうん
けどね、これからもし新しいのが来るんだったらうちの中階段ですね。
そうですね。
鮮度がいいやつをね、
お待ちしております。
欲しいですよね。
来るかもしれませんね。
もう鮮度がいいやつね、採用確率高いですから。
高いです。
取れたてピチピチのお願いします。
取れたてピチピチで。
インドア階段。
インドア階段。新しいこと。
はい。
インドア階段ですね。いやーなんかこうこんな話してて。
はい。
COVID-19 にどこに寄り添ってんねんというと、こういう分析は一応寄り添った分析じゃないですか。なぜならば、この話、去年してたら、通じないですもん。
そうですね。
インドア会談が増えます。なんでっていう理由がないからですね。
そうですね。
うん。インドア会談が増えるというのって、同時期に言うと、ドライブレコーダーって何も、もともと、車に標準搭載されてるとかどうのこのではなくて、売ってるでしょ？
うん。
だから自分の部屋にも簡単にそのずっとその録画をしっぱなしのものっていうのって撮れるはずだったりするので、なんかおかしいなと気にかかるから、白黒はっきりさせるためにドライブレコーダーを家に仕掛けておこうかということをやるだけで結果が明々白々に映像で撮れるということだってこれからあるっちゃあるので、これを聞いてくださって皆さんのもですね、もしよかったらドライブレコーダーを購入して、部屋全体を見渡せるところに仕掛けて、こんなん撮れたでーいうのが来たらですね、幸いうち今年から YouTube に引っ越したんですよね、一つのトピックで。
そうですね、公開できますからね。
公開でき、映像公開できるので、横澤さんのさっきの映像は見せられんのかっていうと、これは横澤さんとの、横澤さんのところの財産なので、うちの力ではまだ、お見せできますというお話はできなかったりするんですけど、やがて何らかの形で発表する機会が必ずあると思うので。
そうですね、この番組のイベントでももしね、
その時を。
別に何事も、お家で何事もなくても、回すだけ回しといてもいいかもしれない。
なんか撮れるかもしれない、
ね。もしかしたらってことあるかもしれないですからね。うん。
カンちゃんとヨウコちゃん、もしカメラ渡されたら自分の部屋に仕掛ける？
仕掛けますね。拙者はちょっと興味あります
ね。そうですね。興味ある方なので、ただ逆の人もいるかもしれませんね。これでもし映ってしまったら、この家、おる子は、みたいなね。そんな人もいるかもしれませんけど。
うん、お願いしたら断られた、例が、うん、じゃあ確かめるためにカメラ仕掛けさせてくれって言ったら、プライベートが映されることよりも、
今まで
映ったらもっと怖くて住めなくなるじゃないですかっていうふうに腰が引けた人が多かったことは事実です、
いやあるかもしれないです、本当に、
やっぱそうなん
だ、ね、ご興味がないとやっぱり
そうですね、
ねえ、
言われてみればでも確かにそうですよね、やっぱ住んどるわけですからね、
いつも寝てたこの部屋がっていう
ね
いたんだみたいな、
ドライブレコーダーを定点カメラに仕掛けていたら素顔の日月
を、うわ
ー出た、それはいいことじゃないですか出た、ちょ
っと。ひづきさんはもうナチュラル系でずっと通してますからね。
そうですよ。私ナチュラル系、いろんな
存在が怪異ですからね。
いろんな。すごい、今年最後などにまた佐々木さんもう切れてる、切れてる、もう。
ねえ。なんか、脱いだらすごいのよっていう話も聞いたことが。
そうです。妖怪ですね。
どういうこと？
いやいや、まあ。
最終そこですから。そう。今年の締めが、
う
ん。
そういうことかもしれないですけどもね。
でも今年の締めであるとともにね、もうすでに来年見てますから。我々も。
そうですね。
本
当ですね。来年見てるんですけどね。どうなるんでしょう。
そこですよね。こればっかりはね。本当ね。
これまでの階段と因果関係を簡単に結ぶ系列が多かったのって違うんちゃうのと言い続けたのが、 テクノロジーの進化のおかげでっていう話できたでしょ、うん、どうしてそのね、戦争だとか災害の時に階段の出番が、あるべきではないと言い続けるのは、うん、ほら、新耳、いや、僕の階段って、災害現場の階段って、取材はしてあるんですけど、書いてないでしょ、うん、うん。人の悲しみの上に乗っかってんじゃないよというのって僕好きではないからです。人の悲しみだとか、人の恨みつらみを土台にしないと階段って成立せえへんのかだとか、あるいは、それらを糧にせんと階段は広がらへんのかとか、うん。それらがその階段の成立に説得力を与えるための、補助としての役立つ材料でしかないのかっていう考え方ってどうなのっていうのがあったからこそだったりするんですよね。うん。で、そういうことを言い続けてよかったなと思うのは、そうすると何ですかい、こんなに人がたくさん、COVID-19 で亡くなってるから、階段は来年から増えると言いたいのかいっていうふうに考えてるのか、お前らっていうふうには入らずに済んでよかったなと思ってた
りね。
しています、うん。うん。そう思わんとね、うん。階段が、たくさんできるとか、階段の体験がたくさんあるということと、人の死をあまり直結してほしくはなかったりするわけなんですよ。まあ、正味な話。うん。死んで化けて出てやるからっていうのは、江戸期の発想ですから、うん、あるいは、昭和の、階段映画のシナリオ上の発想物ですから、実際はそうではなかったりするので、ということだったりすると、これまでの取材の経験から思うんですよ。うん。うん、だから、こういうことが起こるのは、ここで、なんか人が、こんな風に亡くなれたからなんですよ、と思うんです、とかなんとか言ってるのを聞いたりしたりすると、修行が足らんな、とかって思ったりするんですけど、うん、うん、まさにその階段を集めてたり、階段が好きな人間にとっては、試される時なんじゃないんですかねっていうふうに思います。あなたの階段力が試されますよっていうふうに思うところだったりします。いろんな、意味で、大変な世の中になっていくなという話として、笑って受け止めていただけるぐらいの話しかしてないと、してないんですよ。うん。所詮、僕らの番組ですから、そんな真剣に受け取って、そんな真面目に怒ったりせんといてくださいねっていうふうに言うところですけれども、まあ、専門番組なんで、うん、それらしく触れ取りたりするんですけども、話がしづらくなった、しにくい世の中になってることだけは間違いなのないです。こんだけ考えて悩んで選んで、言葉やってても、大丈夫かな、これで、と思いながら喋ってるんですけれども、ちょっと、臆病になりつつある世の中かな。
いや。ですよね。
はい、さあいよいよ、今年が終わります。
終わります。
今日放送の日としては12月の30日ですから、うん、ね、なんかそれぞれに、今年どうでしたか。
はい。
私からじゃあ、はい、今年は私個人的にもいろいろ大変な年でもありましたし、で新しいねいろんな仲間との出会いもあったんですけれども、うん、本当に個人としましては、うん、もう本当にこう、激動ものすごくもう激しい年でありまして、来年こそはと思うんですけども、うん、やっぱ来年もしばらくこういう状態が続くかな
と。具体的なことが一つも入ってへんやんか。
まあちょっと、お話したいこともたくさんあるんですけど、ちょっと言いにくいこともあって。なので、来年はあんまりこう、そうですね、とにかく生き抜く力というか、仕事もしっかり、こういう病気とかね、そういう健康もしっかりです。自分自身では生き抜く力をちょっと大事にしたいなと思う年にしたいと思います。
頑張ります。なんか綺麗にまとめられちゃいましたよ。
拙者はね、やっぱり個人の活動としては、うん、まあ日頃から SNS やなんかでも、うん、もう嫌ってほど発信してるんで、うん、この番組においての、うん、コアスイにおいてなんですけれども、うん、やっぱりもう一つの名物が、うん、この収録の時にスタジオで起こる様々なノイズをはじめとするいろんな回だと思うんですけれども、うんうんうん、これまでは、やっぱりこう何か、録音がね、勝手に止まったりだとか、うん、そういうことが起こるたんびにまた来た、もう恒例行事ぐらいのやいのやになったんですけど、機材が新しくなりました
ね。そうですね。
ね、うん。で、やっぱり思うに今までは、どうしても、 それが起こっても、壊水だからっていうのもあるんですけど、うん、機材の経年劣化っていうスケープゴートが、どうしてもないことはなかった時代かなと思うんですけど、
ええこと言うた。
この新しくなった、これに、怪異が起こるようであれば、もう確実に木原さんのせいであるということが、確証的になるので、その瞬間が早く来ないか、早く来ないかと、拙者はずっと期待してたわけです。これはもう、今のところないから来年に持ち越しかだと。
ね、まだ収録新刻んだったから2度目やけどね。もう怒らへんぞ。
だから、そう思ってると、変なタイミングで来たりとかしてもおかしくないかなって、ちょっと思うんですけど、まあ、楽しみの一つとして。
はい、番組でね。
まだ、まあそうですね、確かにまあ変わったばっかりですからね、もうちょっと気長に待ってみようかなとは思います。はい、そんな感じ。
ディレクターどうよ。
僕はね、もう今年コロナで散々でしたけれども、ケンミ様のね、数珠が切れたということと、ケンミ様でね、卓球を受けたんで、僕はちょっと生まれ変わったかなと、個人的には思っております。で、まあ来年はね、課題としている山の牧場をちょっと僕はいろいろ徹底的に調べてみようかなと。
あれ今、佐々木くんレポート的には新しく人の手が入り始めたというのだけは教えてもらって写真も見せていただきましたけども、
そうですね、
明らかに改装して何かにもう一回使おうかという動きがある。
ある。ただもう一回歴史的なことをもう一回ね、ちょっと根掘り葉掘り調べていきたいなと、取材も通して。
深いぞ。
でしょ。ちょっとなんか嫌味があるなと思ってるんですよ。そこにちょっと立ち入ってみようかなと。
お、だからルポルタージュが来年入ってくるかも分からない。
そうですね。来年ちょっと山の牧場ルポをやっていきたいなと思っております。
楽しみですね。今回はいつもとは違いますよ。
はい。
12月の30日ですから。
はい。
それではまた来年。いい年にしましょう。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。